始まるよ。ゴリチラ、みんな散らかしてる？
はい、じゃあ1つ目のお便りいきます。シャープ73でお便り読んでもらったインテリア好き男です。
お久しぶりです。
読んでもらえた時本当に本当に嬉しかったです。いや本当に嬉しい、こんなに嬉しいものなのですね。
めっちゃ喜んでくれてる
妻も一緒に聞いていたのですが、ガーデニング好き女でもなければエクステリア好き女でもないって笑ってました
私たちがね、この、
そう、インテリア好き男に対して奥さんの何好きかを考えてたんだけど、
そうそうそう、どっちでもなかったか。
だけどそう言われてみると〇〇好きってサクって出てこないなってなりました、
うん、
ゴリチラのお二人は〇〇好きと自分で自己紹介するとしたら何でしょうか。いつも楽しいポッドキャストをありがとうございます。
こちらこそです。
ありがとうございます。
結局これさ、あの、うんうん、インテリア好き男の奥様が何好きかを教えてくれてないんだね、
う
ん、そういえば
そうだね、教えてくれてないね。それはお父さんから紹介、ゴリチラを紹介してもらって聞き始めたっていうインテリア好き男さん。
息子に紹介してくれた父、ぜひね、父も何々好きかをちょっと教えてもらいながらお便りください。
ください。なるほどね。
丸々好き。
丸々好き。これ難しいよね、確かに。もう結構さ、物欲がなくなってきてるから、物で言おうとすると難しくない？
そうね。私だったらもう一番最初にパッと思い浮かんだのは、
うん、
ハイボール好きなんだけど。
ああ、そういうことだよね。うん、だから私だととんかつ好きとかになっちゃうわけじゃん。
そう、でもなんかそれだとひねりないからさ。
そう、すぐ忘れられるやつで、それエントリーシートに書いても。
あ、そうですね。何その何就活を待つキャラ何
最近ちょっと面接官やってるからさ。え、なんか例えば自分の家を見渡した時にさ、明らか人よりこれが家に多く置いてるなとかある？
そうだね、 700ml 瓶のウイスキーチタ、
うん、はいはいはいはい、
あの瓶が人よりも多い家には
まあだから酒好きってことでいいのかな。
ただの海賊の肩書きじゃんそれ酒好きは
海賊の肩書きってやばいんだけどそうだね、海賊の肩書きだね、ただの。
そうだよね、
うん、
人より家に多いものか。え、なんか思つわ。
いや私本当に物が少ないのね、
最近ね、引っ越しして。
そうそうそう、最近引っ越しして多分3分の2ぐらいの物を捨てたから。
結構捨てたね、3分の1しか残ってないんだ
本当に物が最低限になってて、いやだからやばいよねこれは。こういう人の自己紹介。
そうね、
海賊の肩書きとかの方が絶対いいもんね
ありがとうでもさ、〇〇好きってあくまでもさ、物じゃなくてもいいんだよね、これってきっと。
あ、そうだよね。そう、だから物以外か。
しかも自己紹介で聞いた時に、え、この子面白そうだなって思ってもらえるような〇〇好き。
うんうん、え、なんだろう。あれは？あの、好きなトイレットペーパーのタイプ。
あー。突然自己紹介でぶっこんできたら確かにおもろいな。
ゴリチラのお松です。好きなトイレットペーパーのタイプは、香りなし、固め、ダブルです、みたいな。
でも分かる、私も香りなしが好き。
ああそうだよね香りが残るのが本当に気持ち悪くない？あれ、
あと私あんま色とかもいらないのよね。
そうだね、
色なし、香りなし、ダブルのいくみです。
絶対さ、せっかちな人ってダブルが好きだよね。
そうなのかな、
私そういう風に思ってたんだけど
でも効率いいもんね。
そうだね。あと なんかある？覚えてもらえそうな
〇〇
好き。
好きな健康診断は聴覚検査のいくみです。
なるほどね。すごい耳いいのかなみたいな。
なんか個人的にはあのボタンを押してんのがすごい楽しくて。
ああ、私視力検査かな。
視力検査。それは目がいいからってこと？
そうそうそう。顕微鏡みたいなの覗いて、
あ、うんうん、
レバーで右左上下ってやるやつなんだけど。
いやーあれ得意げにやってる。ゲーム感覚じゃん。
そう。あと血圧測定も好き。
え、珍しい。
圧迫される感じがちょっと癖にならない？
え、なんかさ、パーンって破裂しそうで怖くない？
そっか、
うっ血してる感じが、
うん、
私苦手だな。そうそうそう、あれ。
あ、本当。え、でも嫌いなのなんだろうね。
でも私あの心電図かな、手首足首にクリップ挟められて横たわらせられるやつ。
吸盤つけるやつ。
吸盤もつけるね、胸部のあたりに。
腎臓人間になってる気分になるやつね。
あ、そうそうそう、
わかるよ。乳腺エコーとかも嫌だけどね。
あれ長いね。
長いってなるよね、途中で。
しかもさ、暗いよね、あの部屋。
暗い暗い、ちょっと暗い。
なんか明るくしてよく見えるようにしたらってすごい思わない？だから時間かかってんじゃないかな、みたいな。
いやでもそういうことじゃないんじゃない、だってあれカメラでさ、こう画面を見てるよねお医者さんは、
うん、
その画面でよく見えるためにちょっと暗いのかなと思ってたんだけど、
あーそっか、背景がもう黒だもんね、うん、真っ黒黒だもんね、そうそうそうそう、
でも同じところを何度も何度も通ってる気はするよね、
そうそうそう、何周すんのかなっていうね、
うん、えさっきやったよねみたいな時あるよねそこさっきやったよねっていう文句言うな検査してもらってんだから
いやでもわかるよ、なんか一回で判断してもろてって思うんだけどダメだねそういうこと言っちゃう、
そうだよ、ちゃんと念入りにやってくれてんだから、
そうだね、
うん、誰文句言ったの、
二人だよ
二人だよって
あとなんだろう、
あとじゃあ好きなおじさんのタイプとか、
あーそうね、
どうだろう、怒っちゃうかな年上のおじさま方の前でさ、
でも私だったらライブですごい楽しそうにリズム取ってるのに曲と全く合ってないおじさん好きです
ちょっと可愛いな、
可愛いよね、私あとね目に一切光が灯ってないのに人を笑わせてくれるおじさん好きです、
ちょっと怖くないそのおじさん
何だろう、真顔で面白いこと言う人とかすごい好きなんだなと思ってさ、
あでも目笑ってないおじさんちょっと私は苦手だな
あだからそこもやっぱ個性なんじゃない、目に一切光灯ってないけど人を笑わせてくれるようなおじさんっていうところで私の個性をアピール、
なるほどね、
なんか茶目っ気があるというか、
あやっぱ総じて親しみやすさ重要ってことか、
そうねそれはある、
あでもなんか女子の世界全く分かってないおじさんも私好きなんだけど例えば卓上の加湿器とかを置いてる女子がいるとするじゃん会社で、
うんうん、
でその加湿器を不思議な目で見てるおじさんとか
可愛い、確かになんか違う生き物見てるみたいな眼差しでさ加湿器見てる人いるよね
そう、あオフィスに加湿するっていう発想があるのかみたいなさ、
あ確かに物珍しい顔で見てるおじさんいらっしゃる、
なんか加湿して何かが変わるのかなみたいな不思議な目で見てるおじさんとか好きなんだけど
確かに興味津々で見てるっていうところもさ、うん、なんかポイント高いよね、
そうそうそうだよね、あ音うるさいかもしれないですけどすいませんとか言うとさ、
うん、
いや全然いいんじゃないとか言って言う人
でもまだ物珍しそうにチラチラ加湿器見るよ、
ね、そう可愛いよね、
いやあるなそれは、
保湿のこととか全然分かってないおじさんね、
う
ん、好き、
それはあれかな、多分お松の心のどこかで、
うん、
女性にまつわるアイテムミリシラなんだけどみたいなおじさまがなんか愛しく感じちゃってるんじゃない、
うん、なんだろう、そこに男らしさ的なものを感じちゃってるのかな私が、
あ
すごいちょっと性差別的な発言だねこれ、そう考えると
そうなのかな、でもいじらしさじゃないけど、でも分かるよ、なんて言ったらいいんだろうその加湿器の下りとかさ、超可愛いなこの人って思っちゃうんだよね、
そうだよね、
あれは何、
なんだろう、
愛しさ、いじらしさと、おじさんの話したけど、じゃあこういうコンビニ店員が好きとかは、
ああはいはいはい、あるね、それはあるね、カード決済の時に暗証番号を打つ時に後ろ向く店員さん、
あれ可愛くない、
可愛いあれ可愛いよね、
わざわざくるって向くのがさ超可愛くない、
そうくるって向くタイプの人とさ天を仰ぐ系の人もいるじゃんコンビニじゃなくてもさ店員さんってやるじゃん、あれ面白いよね、よく考えたら、
よくよく考えたら確かに面白いわ、
暗証番号お願いしますって言ったら絶対そっぽ向くっていうあの流れ、うんうん、結構好きなんだよね私
逆にさサインするタイプの決済の時とかに、
うんうん
うん、めっちゃ見てくる店員さんとか気まずくない
でもちょっとさあの綺麗に書いてやろうみたいな気持ちになるよね、見られてると、
あそうねそうね、
うんうん、
でもなんかあれすごいさ一瞬にして笑ってはいけない決済みたいな感覚に陥るんだよね、なんか
どういうこと、
全然違うサインの名前書いてやりたくなる狂気に駆られるこの凝視されてる隙になんか面白いこと言えたらプロだなっていつも思ってグッドボタンいいよね、
よくてよくて
グッドボタンめっちゃ簡単
ちょっと角が立つかな、好きな店員とか言っちゃうとね最初の自己紹介だとしたら、
だからもっと普遍的なさあの、
うん、
エレベーター乗ってる人で、
うん、
こういうスタイルの人好きとか、
エレベーター乗ってる人のこういうスタイル、
そうそうそうそう、
絶妙なタイミングで閉めるを押す人とかそういうこと、
そうだよね、食い気味にさダンダンダンダンダンって押すんじゃなくて、
うん、
遅くもなければ早くもない、ギリギリで入ってくる人いないねっていうのをちゃんと分かった上で閉めるを押す人、
うんうんうん、パーってさ開いてる途中ですでに長押ししてると逆に閉まんの遅くなっちゃう、
あそうだね、
うん、
そうそう、
だから開き切ってポンって短く一回押す方が一番早いんだよね実は閉まんのがマジでせっかちすぎないもん話が
すごいもうエレベーターの閉める押すに命かけてる人みたいでもわかるよ。
超嫌だ。でももうちょっとほのぼのした感じのやつで言うと、同じマンションの人と一緒にエレベーター乗ることになって、で自分が先に降りるときにおやすみなさいって言ってくれる人。
わかるわ。ほのぼのしていい気持ちになれるよね、
うん、
エレベーターでもすでにお家の
そうそうそう
ほっとした感が出てくるよね、
うん、親戚感出るよね。
ちゃんと心の通った人が住んでるマンションに同じく私も住めてるんだって嬉しくなる。
あ、そうそうそう、よかったな今日もって思う。
それはめっちゃわかるな
これでももう自己紹介で言える長さじゃないけどねこれ
そうなんだよね、冷静に考えてね、
うん、まあでも普通〇〇好きってそういうの言わなそうだなっていうニッチな〇〇好きを言った方が印象には残るかもね。
どうだろう、インテリア好き男の答えになったかしら。
まあ、答えにはなってないかもね
そうだね、答えになっての多分一番最初のあの海賊の肩書きぐらいだもんね。
うん、そうだね。これあれでしょ、家族で。
そうだよね、お便り後半でさ後日談も教えてくれたもんね。
そうそうそう、お便り読んでもらえた時嬉しくてすぐに父に報告しようとしたのですが、
かわいい
内緒の方が聞いた時にびっくりして嬉しいだろうなって思い内緒にしていたところ、寝る前に聞いていたらしく夜中に連絡ありましたってお父さんから。
かわいい、かわいすぎる。お父さんこんな嬉しいことないですよマジで、
うん、微笑ましい。
本当にありがとうございます。
ありがとうございます。じゃあ
ではでは
2つ目のお便りいきますか。
散らかし屋さんネーム丸田まる子ちゃん、女性20代の方からですね。
丸田まる子、かわいい。
田んぼの田、子供の子、
うん、丸はひらがな、
丸田まる子、
はい、
こんにちは。29歳既婚者こなしの丸田まる子と申します。
こんにちは。
週4で在宅勤務をしていてポッドキャストを聞き漁る中ゴリチラに出会いドハマりしました。
嬉しい。
世代もぴったりですし、お二人の会話から知性が感じられてありがとうございます。とにかく楽しそうに話してるのが良いです。在宅勤務で人と話すことがかなり減ってしまったので女子でダラダラ喋ってる感じがとっても心地よいです。私は3ヶ月後に30歳の誕生日を迎えます。
おー、9月にいただいてるから12月なのかな、
う
ん、はい、
そうだね、うん、お二人は30歳になった時記念に何かしましたか。私の周りの友達ではカルティエの時計を買ったり屋久島で登山をしたり何か記念になることをしていて、私も何かしたいのですが何も思い浮かびません。旅行は好きではありますがどちらかというとインドア派ですし、これといって記念になりそうな欲しいものもないんです。
うん、
夫と二人で楽しく過ごすのもいいんですが、せっかくの10年に一度のアニバーサリー何かしたいとも思います。もしよければお二人の毎年の誕生日の過ごし方なども聞けると嬉しいです。ポッドキャストから2人ともお仕事頑張ってることが伝わるので息抜きしながらお体には気をつけてくださいね。優しい。膝の上の肉のつき方で年齢を感じるようになったマルコよりといただきました。
最後おもろ。
わかりますね、肉のつき方というか、なんかセルライトとかね気になっちゃうよね、膝の上のね。
ありがとうございます。
ありがとう。
だから丸田マルコさんは、女性で30歳の誕生日を迎えるけどどう過ごせばいいかっていうお便り、
うん、そうだね、うん、
でね、ちょうど誕生日のお便りがもう一つ来てたので合わせて紹介します。
お願いします。
散らかし屋さんネームセンチメンタルブス。
お、ブス言いにくいね、
呼びづらいねセンチメンタルブスさんって、失礼みたいな感じになっちゃうから。
そうなんだよ、ね、
男性20代の方です。
なるほど、20代。
お松さん、いくみさん、こんにちは。
こんにちは。
いつも楽しく拝聴しております。付き合って1年になる彼女への誕生日のプラン、プレゼントに悩んでいます。お二人がこれまでもらって嬉しかったプレゼントや思い出に残る誕生日エピソードがあれば教えていただきたいです。彼氏さん側からのお便りですね。
なるほど、うん、誕生日エピソード、
あのもらって嬉しかったものは何か、
うん、そうだね、うん、でもまずさ、丸田まる子ちゃんの30歳になった時記念日、
うん、なんかした30歳の誕生日の時、2年前ってことでしょ。
確かね、うん、私ね30歳はいなりましたっていう深夜12時に、うん、渋谷のバーで知り合った芸にどつかれるっていう誕生日を、ね
なんでどつかれちゃったの急に。
なんだっけな、なんか私が泣いたんだろうね。私別に酔っ払うと泣くタイプじゃないんだけど、
うん、それは何、その日に出会った人、ゲイの方っていうのは。
そう全く知らないゲイの方に。
マジで関わりたくないわ30歳になる瞬間にバーでゲイに叩かれてる女
あ、そのゲイじゃなくてそのゲイにどつかれてる女と関わりたくない、
うん、そうそう、全然そのねゲイの方は悪くないから、それ
悪くない、うん、なんか何でどつかれたのかちょっとさっぱり思い出せないんだけど、
うんうん、
もっとしっかりしなさいみたいなこと言われた覚えがある
しかもそれを覚えてないっていうのが怖いわ
怖いね、そうそうそうみたいな誕生日は過ごしたね、うん、
え、でもマジで私、あの、日記をさ、つけてるじゃん。
そうだね。一人会でおまつが言ってくれてた、一行日記みたいなやつだっけ、うん、
特に、特筆すべき予定がなかったら、何も書いてないわけよ。
うんうんうん、
で、誕生日マジで、何年遡っても何も書いてない。
ねえ、なんかしたでしょ、きっと。
年明け早々だから、普通に飲み会とか入ってることはあるんだけど、その誕生日っていうことで、うん、当日に何か予定が書かれていた年は、いくら遡ってもなかった。大抵その近くの休日とかに誕生日で誰々と祝ったみたいなやつが書いてあるんだけど、当日っていうのはマジでない。
まあでも社会人になっちゃうとね、それは確かにあるあるだと思うんだが、うんだね、でもその近くの休日では基本お松は人と会ってご飯とか食べに行くっていうことがもうメインって感じだったってこと？
そうだね、大概ご飯食べに行ってる、
うん、
ちょっと旅行したりとか。
あ、旅行もいいじゃん。丸田まる子ちゃんも言ってたですね。
うん、でも30歳、今もし2年前に戻れるんだったら、私はこうしたいっていうプランはあるね。
あ、ある？
うん、ある。
どんなどんな？
ロンハーのさ、
うん、
昔からやってる企画で、奇跡の一枚っていう企画わかる？
なんだっけ、格付けする女たちしかわからんな。奇跡の一枚、
うん、芸人とか、
うん、
もうゴリゴリに漏れた写真を撮るっていう企画なんだけど、一個共有するわ、そしたら。
あ、ありがとう。え、これ誰だ？男性のピン写真を今、誰これ？
オードリーの春日。
そうなんだ。オードリーやばくね？マジで？
やばいよね。
あ、こういう企画なわけね。その、普段の芸人さんじゃない、別人かよっていう写真、
うん、
奇跡の一枚。
奇跡の一枚っていう企画があるんですよ。私が多分大学生ぐらいの時にめっちゃ見てて、
うん、
そう、ほんと神がかりじゃん、この春日さんとか。
かっこよすぎる。ね、もうなんか、俳優、普通に俳優、もう。
これちょっとどうにかして概要欄に貼っとこうか。
そうだね。どうにかして。
そう、そういう奇跡の一枚っていう企画があるんだけど、
うん、
奇跡の一枚を旦那さんと二人で撮るっていうプラン。
マルタマルコちゃんのアニバーサリーに。
そう。
あ、その考えは確かになかった。
うん、
写真を撮る。
ちょっとさ、インドアっていう話も書いてあったから、
うんうん。
どっちかというと室内でも楽しめるようなものの方がいいかなって思ったっていう。
なるほどね。
うん、
天候に左右されない。
そうそうそう。
何より一番。
うん。例えば資生堂のフォトスタジオみたいなのが銀座にあったりするんだけど、うん、そういうちゃんとしたフォトスタジオで撮ろうとすると2人で5万ぐらいするの。
あ、するね、するね、うん、伊勢丹の写真館とかも有名だよね。
そうそうそう。なんだけど私だったらちょっといい一眼とかで2人で家で撮るっていうのでもいい気がする、うん、もう
その発想はなかったわ。
例えばお昼から旦那さんと2人で食事ちょっといいとこ行って、で衣装を買いに行くところからがデートみたいな。
あー、そっか、コスチュームを2人で選んで、
そうそうそう、うん、でヘアセットとかも全部決めて、で撮影は多分スタジオでもいいとは思うんだけど、2人で家で撮った方がさ、ちょっと自然な表情を撮れそうだし、時間とかも気にせず撮れるから。
なるほど、
うん、楽しそうじゃない？2人で家でゴリゴリに決めて写真記念撮影するみたいな。
いいね、なんかすごい素敵な2人の世界な気がする、
うん、後にもちゃんと残るしね、写真だから。
そうだね、う
ん、30歳の時の2人みたいな感じでさ、
うん、
うん、後から見ても面白いだろうしね。
うわー、それいいね、めっちゃいいね、うん、なんか私30歳に戻った時にやりたいこととかがもうなんか霞んで見えるわ。
え、なんで？え、イクミのプランは？
私のプランだってあれだもん。
うん、
ちょっとな。
ためらい、ためらいがすごいじゃん。
そう。
あれか。
しょうもないな。
バスタブにハイボールをなみなみと溜めて泳ぐとか。そういうやつ。
それは狂気の沙汰なんだよな。
そういう30歳を過ごすとか、そういうこと？
お酒もいいなと思ったんだけど、
うん、
自分の一番大好きな洋画であるブリジット・ジョーンズの日記の聖地巡礼を30歳の誕生日記念に海外旅行してやるっていう。
おー、あー、いいね。でも
まあできるんだったら旦那さんをブリジット・ジョーンズに出てくるマーク・ダーシー、男性の方の主役か、旦那さんにやってもらって、
うんうん、
その最後のワンシーンを二人でキャッキャッキャッキャしてやるっていうのが、うん、私はやりたい。
癖強いな。
だからそのマルタマルコちゃんと、なんか旦那さんのなんか思い出の映画の場所とかを行くとかだったら素敵かなって思って。
ああ、そうだね。でも確かにその聖地巡礼とかだと、
うん、
無心でさ、そこのスポットに順番に行くことになるじゃん。
そうそうそうそう。
だからそれが逆になんか自分の内側と向き合う時間になる気がするんだよね。
うんうんうんうん。一人旅っていう要素もありだよなと思った。
うん、そうだよね。
自分が好きなものと と向き合ったりとか、もしくは自分の内側と真っ向から向き合ったりっていう時間にしたくて、それが30歳に戻れたらやりたいなと思った。
そうだね、記憶に残したいもんね。
丸田丸子ちゃんの気に入ったやつあるかな。
ね、よかったら教えてほしいよね。
そうだね、後日談ぜひどう過ごしたか、こちらも40歳の誕生日に向けて参考にさせてもらおう。
ちょっと先長くない40だと
そう、そうなんだよねそうなんだけども、
ちょっと30をみすみす逃しちゃってるっていうのがね。
いやそうね、
悔やまれるね。
悔やまれる、うん、僕イクエモンです
なんでちょっと外人なのセンチメンタルブス君の彼女へのタンプレは？
あ、そうでした。
でもこれはなんか単純に私が一番もらって嬉しかったもの。
お、何でしょう？
オーダーメイドの枕。
あー、いいね。
いいよね、
うん、
一緒にそのお店に行って、でそこでこういろいろ測定したりとか、こういう素材がいいみたいなのも一緒に付き合ってもらってっていう一連の体験型的な
物欲っていうか、その体験の方が思い出に残るし嬉しかったっていう感じ、うん、
ただ物を買うよりもちょっと思い出に残るし、やっぱ長く使えるものの方がいいかなと思って。
なるほど、
うん、でもあれだよね、このセンチメンタルブス君は20代だからワンチャンさ、
うんうん、
彼女が20代前半っていう可能性があるじゃん、うんうん、そしたらあんまりハマんない可能性あるよね。もっとサプライズ的なものを期待してるかもしれないから。
あー、そっか、う
ん、だってオーダーメイドの枕なんてさ、その場で一緒に作るわけだからさ。
そうだね、うん、そうだね。
だからちょっと年齢によるかなとは思った。
そうだよね、
サプライズ的なことをマジで。
でも私、20代でプレゼントっていうか、うん、誕生日の日付き合ってた彼氏に、うん、ギリギリ当日まで何にも言われないでさ、
うん、
まさか誕生日忘れてないよねこの人みたいな、で、
うんうん、
やばいよ、会社からもう家帰ってきちゃってよ私みたいな。
はいはいはい、社会人の育みってことね。
で帰ってきちゃったんだけど、
うん、
そしたらいきなり LINE で連絡来て、うん、今もう家みたいな、
うん、
これからドライブデート行くよみたいな感じで。
おー、いいね、うん、
心は耳を澄ませばの最後のシーンの聖司くんがあの窓ガラス石ころコツンってやって、
うん、
雫を迎えに来るみたいな、
うん、
もう心は私その時の雫よ、
うん、もうヒロインだ。
そう迎えに来てくれたんだ。
うわ、それいいな。でも
まずは月島でもんじゃ食べて、その後お台場まで連れてってくれて、うん、夜景見たんだわ。
え、それ電通の人じゃないよね。
それとはまた違う。
違うよね。よかったよかった。付き合ってる人ってことだよね。
そう。
え、いいねそれ。しかもなんか月島のもんじゃってところも個人的にはすごい嬉しいな。
そうなんだよ、うん、そのやっぱサプライズじゃないけど、
うん、
突然連れ去ってくれる感じがすごいドキッときたかも。いい、
ね、その落差ね、最初下げられて
落差、
最後爆上がりっていう。
これは確かに20代半ばで。
そうだね、20代だったらそれ嬉しい。もう今だったらちょっと疲れちゃうよね。でもね
本当、私は嬉しいよな今でも
高低差でもう耳が
みんなもんじゃないけど大丈夫。
どうも、
ケ
ビ
ケビケビ。
じゃあせっかく集まったので写真撮れ。
あ、いいいいいい、ラブピーケー。嬉しかったプレゼント思い出せんくて、昔ゴリチラで言ってた、
うん、
あのアイクリームが欲しいですっていうところだったもんさっきのエピソード思い出せなかったら
マジで。もうそれ
でもアイクリームマジで嬉しいと思うよ、センチメンタルブスの彼女さんも絶対。
まあね、
どうだろう、
20代後半より上だったら嬉しいかもね。
何その20代後半の人は目の周りが乾きやすい。
いや違う違う、いやだって20代前半の時とかさ、10代の時アイクリームって何それって思わなかった？
思った。
そうそうそう、なんかちょっと年齢によるかなと思ったけど
そうだね、
結構対照的なプランを紹介できたんじゃない？そのサプライズ的な育みと、もうがっつり時間を一緒に過ごしてプレゼントするみたいな、ちょっとほっこり系のやつと、うん、
素敵。誕生日か。
そう、ゴリチラはね、あまり年齢に注目されたくないという理由で誕生日会みたいな配信をやってないんだよね一切。
ずっとスルーしてきてるよね
生まれたことを祝う日だから。
そう、
うん、
年を取ったっていう日じゃない
から、そう、おめでたいということで、
ぜひね、センチメンタルブスも丸田丸子ちゃんもそれぞれの素敵な日を過ごしてほしいね。
そうだね。
それでは1日8時間仕事すること自体甚だ疑問に思ういくみと、
最近就活生が可愛く感じて仕方ないお松でした。
ありがとうございました。今就活生、
インターンシップの面接官をやってるのね、時々。
お、
会社でなんか本当にもうキラキラした目でさ、志望動機とかを語られるとさ、こういう時代あるよねみたいな気分で見ちゃうっていう。
8時間仕事するのがもう無理な私だったら無理
だ、ね、確かに。
そのキラキラの目で焼き切れるよ私は存在が焼き切れてしまう
キラキラの眼差しの攻撃、あーみたいな。
どんなやりがいがありますか？
一番やりがいを感じる瞬間を教えていただけますか？
消えちゃう消えちゃう。
しかもさ、一日にその5回とかやらされるわけよ。
え、仕事できねえじゃん。
でも5回やりがい言わないといけないとか、もう拷問なのよ。
ゾッとするわそれ。確かになんかさ、5回中1回ぐらいさ、うん、いやもう早く帰って麻雀やりたいですとしか思わないみたいなこと言っちゃいそうで怖い。
いやそうそう、5回目とかにね。
そうそうそう